おばしゃろ老将でございます。
麻薬対策課の松田さんお願いします。
はい、かしこまりました。
私、大麻取締法被害者センターの白坂と言います。
お
はよう
ます
。お世話様です。啓発推進係長の松田さんお願いします。
あ、私です。どうも。
どうも。
ですね、
はい。
推奨電話いただいた、質問書の件なんですが、
はい。
まあ、結果的には先週お話したことの繰り返しになってはしまうんですが、
はい。
まあ、結局情報公開はですね、白坂さんから、まあ、厚生労働省に対してですね、まあ、センターのホームページに書かれていることの、まあ、根拠になり得るの文章を公開してほしいということで。
なり得るじゃなくて根拠になっている。
根拠になっているということですね。
はい。
それは行政機関として保有している文章で、その根拠になる文章を、まあ、開示するということであってですね、
はい、
実際にそのセンターが何に基づいてそのホームページを作っているかということとは、また全く別問題のことなんですね。
意味が分かりませんけれども、
結局その
私の情報開示請求は、ダメ絶対ホームページに書かれている大麻情報の根拠文書ということで、
そうですね、
はい、お願いしたんですけれども、
例えばその、まあ、一つ一つこの文書はここですというふうに説明していくことはできませんけれども、例えばそのセンターのホームページの中にですね、
はい、
大麻がその明定感云々があると、そういう部分がですね、その文書についているこの英文の文章の中にでもですね、
はい、
そういったタイマーそういう明定感があるというようなことが書いてありますから、そういったそのホームページに書かれていることの根拠となる文書で我々が保有しているものを公開するというのが、その情報公開法の趣旨で、そのとに従って公開をしているものなんですね。
いや、そう、それはおかしいですよね。私が情報公開でお願いしたのは、その根拠文書、ダメ絶対ホームページの根拠になっている文書を示してくださいということで。
そうですか、今申し上げた通りに、書かれているその、例えばその明定感とか書いている根拠の文書が、その、何らかでその、行政権を保有しているものとして、そういった英文の文書を出させていただいているわけですね。
ところがそのこの間も申し上げましたけれども、センターの糸井専務理事にお伺いしたら反映してないっていうことだったんですよね。時間的に考えても、
うん、だからそこは別問題なんですよ。
いや、別問題じゃないでしょう。だって私がお伺いしているのはあくまでもホームページに書かれている根拠文書なんですから。
そのホームページを作成しているのはセンターなわけですから、センターが何の文書をもとにそういった記載をしているのか、それはセンターの問題なわけですね。
それは委託しで、どうぞ。
はい、それで情報公開というのはあくまで行政機関が保有している文書を公開してくださいというのが情報公開法なわけであって、
そうです。
我々が保有している文書の中でですね、センターのホームページに書かれている内容の根拠、それをその公開をしたということであるから、実際にそのセンターが何の文書をもとに どの部分をピックアップして載せるのかというのは、センターがそういう専門家とか実験を聞いて載っけている問題ですから、センターが何をもとに載せたのかということではないんですね。
センターが何をもとに載っけたのかを聞いてるんです。
それは厚生労働省がこの前申し上げた通り、センターが何を根拠に載せたのかというのは厚生労働省がお答えする立場にはないわけですね。
委託責任がありますね。税金を使って委託してるわけですね、センターに。
ですから、それも繰り返しになりますけれども、国としてはどの文章のどの部分をどう載せるか、その細かいところまで指示をするものではありませんから、あくまで受託者であるセンターが受託者の判断でもってですね、どの書類をどの部分を載せるかというのをピックアップして載っけている問題ですから。
それは話をすり替えてます。厚労省がどういうふうに指示を出したかということを伺ってるんじゃないんです。委託責任のある厚労省が、税金を使ってその委託をしている厚労省がきちんと管理監督する責任はありますよね。ありませんか。
いや、それはそのホームページの一つ一つの内容について指導監督するということではないです
か。一つ一つのというか、トータルに見て、どういう根拠文書が使われているかとかっていうことについて把握する責任はありませんか。
いや、あくまで情報公開法というのは保有している文書を公開するというものであって、 その指導監督しなさいとかそういった趣旨のものではないわけですね。
我々は指導監督しなさいってお話をしてるんじゃないんです、
うん、だから繰り返しになってしまいますので何度も申し上げませんけれども、あくまで我々は情報公開法に基づいて我々の保有している文書を出しましたと。これ以上のことはですね、特にこれ申し上げることはございません。
そちらが保有している大麻に関する文書を全て出してくださいっていう情報公開請求をしたんじゃないんです。根拠文書を示してください、委託責任のある役所として、どういう根拠文書を把握しているかを示してくださいっていうふうに。
ですから情報公開法に基づく請求についてはその基づいて回答しましたし、その後についてもですね、その情報公開法の手続きに従ってもう進めていくだけですから、その情報公開法とは全く別の手続きで出されたですね、こういった質問書についてですね、逐一文書で回答するというようなことはですねやっておりませんので、だから繰り返しになりますけども文書で回答するということはですね行いませんので、
今回私がこれで質問書どうなってますでしょうかということで電話して初めてこういう話になったわけですね。
そうですね。ですから厚生労働省には白坂さんに限らずいろんな方からいろんなご意見ですとかご要望ですとかさまざまな文書が届きますけれども、そういったものに対してですね逐一ご返答しているわけではないんですね。
全くじゃあ無視することもあるということですか。
そうです。法的に回答する義務というのはありませんから。
義務はあるでしょう。だってそちらが出してきた根拠公開情報公開 の, かあの回答に対する質問ですよ。
それは情報公開法に基づく質問等ではありませんから。
情報公開法の精神を理解してないんじゃないですか。
精神とかではなくてですね、我々は法律に基づいて淡々とその処理を進めておりますから、正式な手続きでその来たものについてはですね手続きに従って回答しているところですから。
でもそちらが出した回答に根拠文書として示されているんですよ、その WHO の報告が。
ですから情報
公開ですから、じゃあそれはどこですかっていうふうにお伺いしてるんです。
ですから一つ一つ
でもそれは一つ一つだから確認してなかったら回答自体がデタラメだっていうことじゃありませんか。
先ほど申し上げた通りですね、ホームページにあるこの酩酊感ですとかそういった文書っていうのは、その部分っていうのは公開された文書の中にも書かれてますから。
酩酊感とどこですか。
一つ一つご説明申し上げませんけども、
どうしてですか。
実際にホームページに載っているものっていうのはある。だから根拠文書で提出をした情報公開法というのはあくまで保有している文書を出すということですから。
だからどこが該当しているのかを伺っているんです、
ですから一つ一つここがここです、ここがここですと言って一つ一つ説明申し上げていくということが情報公開法の目的ではございませんので、あくまであるものを出すと。公開を受けた方がですねそれをそのセンター社で見ていただければですね分かることですから、
センターの糸井専務理事が、反映されてないとおっしゃってるんですけれど、それについては確認していただきました。センターの方に確認して回答するとおっしゃってましたよね。
センターは居酒ですから、質問書に書かれているセンターに本当に電話したのか、そういったことについては電話をして確かに専務理事が電話を受けたということは確認しましたけれども、先ほども繰り返しになってしまいますのけれども、
でその、WHO の文書は反映されてないということについては確認しなかったんですか。
どちらにしてもですね、センターが何の
答えてください。どちらにしてもじゃなくて、
ですからもうこれ繰り返しになりますから、これ以上は何も申し上げませんので、同じことを繰り返していてもそのしょうがありませんのでね。
今違う質問をしましたよ。私センターに電話で確認した、私が電話をして確認したっていうことはそちらでお確かめになったっていうことですけれども、その WHO の文章が反映されてるのかされてないのかっていうことについては確認されなかったんですか。
どちらの質問だから、そのここに書いてある通り入ってない可能性が高いと答えた気はするというふうにおっしゃってましたよ、専務理事。
答えた気がする。あ、そうですか。
この質問書にある通り。
そうするとだから矛盾してるじゃないですか。私が情報公開請求でしたのはその根拠文書を示してくださいということで。
いやいや、矛盾していないですよ。
どうしてです。だって反映されてないんですよ。
申し上げた通り、センターが何の根拠文書をもとにホームページを作ったかということを公開しているわけではないんですよ。あくまで
センター、いや私はそのことを伺ったんです、情報公開請求で。
だからそれも先週申し上げた通り、センターが何の文書をもとにピックアップして載せているかということは厚生労働省が答える問題ではないというふうに何度も申し上げております
。把握してないということですか。
それは受託者がそれをピックアップして載せている問題ですから。
管理監督責任はどうなるんです。
ですから繰り返しになります
けど、委託している責任があるんじゃありませんか。
一つ一つ の文書をどうピックアップして載せたかということではございませんから、何度も申し上げているとおり、
どのような文書を根拠にしているかということについてはじゃあ把握してないということでよろしいですか。
どのような文書というか、それはもうホームページに載っている通りですよね。
ホームページには根拠文書なんか何も書いてありませんよ。
ですから過去から申し上げている通り、そのセンターのホームページというのは文献を紹介するようなあの場ではありませんから。
文献の紹介してくださいじゃなくて、書いてある記述内容の根拠をきちんと示してくださいっていうふうにお話ししてるんです。
ですからもう何度も繰り返しになることだけですので、何度も何度もその同じことをですね申し上げることは申し上げませんので。
え、答えになってないじゃないですか。
いや、それは解釈の違いだと思いますよ。何度も同じことをあのご説明申し上げておりますけれど。
じゃあ根拠文書は把握してないんですね。
いや、情報、我々情報公開法に基づいて我々こういう文書を公開したと。
答えになってねえじゃんかさ、聞いてること
の。これ以上問題を申し上げることございませんので。
把握してないんですかって聞いてるんです。根拠文書を把握してないんですかってお伺いしてるんです。
いや、あと根拠文書というものを公開したんじゃないですか。
え、だってだからそしたら根拠文書って言って公開したものが入ってない、その管轄っていうか実際にその運営を担当しているセンターの糸井専務理事が反映されてないって言ってるんですよ。
いや、センターはセンターの判断でそれをピックアップしのっけてるわけですよね。何らかの文書のときに、
何らかの文書じゃなくて、あのセンターに載っている大麻情報に関してはですね、もう15年以上前の、アメリカのテキサス州にある反薬物団体が出している薬物標本の説明書です。それを翻訳して載せてあるだけです。
じゃあ過去、私以外の頃から申し上げていると思いますけど、センターのホームページというのはですね、世界の最新 その研究をですね紹介するようなホームページでもなくですね、あくまでその一般の方対象にですね、一般的にそう薬物のそういう啓発を行うホームページですから。
そうすると嘘書いてもいいんですか。
嘘であるとは認識しておりませんけどね。
え
それは解釈の違いだと思います。
いや、解釈の違いじゃなくて科学的事実のお話です。
ですから、情報公開法等を手続きで来たものについては簡単と手続きに従って回答しますから。
だから回答になってないってこと言ってるんですよ。
ですから、そもそも申し上げている通り、この質問書についてですね回答する法的義務というのはございませんので、この件に関してはですねこれ以上の回答というのは行えませんので。
回答しないっていうことですね。
そうです、
質問書に対する回答はしないと。
はい、
そうするとじゃあ、これが根拠文書であるかどうかもわからないと。そういう答えもしないと。
もう
そちらで厚労省で、回答した公式な文書についての質問なんですけれども、それについての回答はしませんよと。
そうです、回答はしません。
あ、そうですか。
はい、
随分舐めた仕事をしてますね。国民を舐めてませんか、ちょっと。
いや、そんなことはないですよ。
そちらで正式な文書として回答してきたことについての質問なんですよ。それにもかかわらず回答しないんですか。
はい。
それはそちらの内部での松田さんお一人の判断です。
いや、ですから情報公開法と法律の手続きに従ったものについては回答してきてますから。
いや、だからその内容がおかしいからこうやって質問してるんです。
ですから一つ一つの質問、こういった質問書に対してですね回答する法的義務もありませんし、一つ一つのこういった質問に対して回答することはしておりません。
そうすると何を書こうが勝手じゃないかっていうことですね。おかしいんじゃないですかっていうふうな質問書を出しているのにもかかわらず、それは黙殺するっていうことですか。そちらが回答した正式公式文書として回答したものについての質問なんですよ。
ですから何度も繰り返しになりますが、この質問書に対して回答を差し上げませんので。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。じゃあそれなりの手続きを取らせていただきます。
はい、
はい、ご苦労さん。